明智光秀を破った丹波の赤鬼、荻野直政と城郭の著者、高橋重和さんに伺います。今週はいよいよですね、赤井直政、明智光秀との戦いです。
高橋さんね、
はい、
明智光秀といえば結局信長の勢力が丹波に入ってきたということですけれども、最初に来たのは何年のことですか？
これは天正3年の10月ですけども、
はい、
本来は赤井氏はですね、元亀元年1570年に信長から今の丹波、斑鳩、天田を三郡を支配を許されるわけですね、
はい、
信長織田氏を嫌って、うん、武田氏とか一向宗と手を結ぼうとしてた
直政がですね。
そうです、
はい、
山中鹿之助の思想なんかに、まあ、多分同調したんだと思うんですが、武田城に入っていって大田垣と山名がですね、信長に助けをこぐわけですね、
はい、天正
3年10月に光秀を使わすわけですね。
天正3年というのは西暦で言いますと
1575年ですね。
75年、天正3年1575年の私はやっぱり大きい一つの転換期は思うんですけども、信長としたらこれまで中部地方から近畿へ行きたいけども背中の武田が怖いと、
はい、
その武田が長篠の戦いで滅んでいくわけですね。
そうです、
はい、そうするといよいよ本格的に西向いて進んでくるという時期に、はい、信長の勢力が近畿地方から山陰道、まあ、丹波へ、うん、この前線司令官が明智光秀であったわけですね。
そうですね、うん、これは織田氏にとってはですね、
はい、
多分毛利へのきっかけの第一歩だと思いますね。私は、
はい、
まだ光月の戦いが天正5年ですからね、
うん、
多分ここで負けたっていうのはものすごい痛手ですね、織田氏、
う
ん、
これ負けたというのがまたものすごいユニークな戦略で、戦場はどこが戦場になるんですか？
黒井城です。
黒井城、
明智光秀は黒井城を要するに囲もうとしてるという知らせ来て、
うん、
即帰って黒井城で構えるんですよね、
うん、
そしてここで天正3年の10月の終わり頃から天正4年の1月15日畑野秀治が裏切るまで2ヶ月ちょっと籠城するんです、
うん、黒井を取り囲むと。
はい、
で
取り囲んで直政は籠城するんです。
このため、この直前に直政は田島まで進撃していて武田城、天空の城のとこにいた、うん、ということですけど、
いたんですよ、うん、いたんですけども即帰れということで黒井城で籠城するということ。
これ直政自身はその帰る道としては東坂峠ですか？
多分そうだと思います、
ね、東坂峠を越えて黒井へ帰ってくる。で、信長の軍勢はどのルートで攻めてきたと思われます？は
い、今のですね、丹波市から本郷言うてですね、
はい、
福知山との境ありますね、
はいはいはいはい、
あれに入ってくるんです。あそこにつなぎの城を、友淵というところにつなぎの城一つ設けてます。
ということは北から攻めてくるということですか？
いや、東から入ってきます。伝承では福知山から来て小藤山に陣を取ったと言いますけども、う
ん、はい、
2体が北から来るのと東から入るのと、
うん、東とか東北ですね。
そうですね、栗から峠から入るのと、
うん、で黒井を包囲すると。
はい、
ほぼ半年ぐらいですか？
2ヶ月ちょっとですね。
2ヶ月、
はい、10月の終わり頃ですから1月15日ですからね、
うん、
で2ヶ月ぐらい。
その包囲してる時に明智方にしたら予想外のことが起こるということですね。
そうですね、赤井というのはですね、
はい、
観音山城で、
はい、
柳本片春を畑野のその三男坊ですけどね、
はい、
それを2000の兵を持っておじいちゃんの忠家とお父さんの時家が助けているじゃないですか、
うん、
で赤井からすれば助けていると、
貸しがあると、
この際助けてもらおうじゃないかという、
うんうんうん、
そういうところがあったと思うんですよ。
で、内密で八神の畑野に働きかけていくと。
そうですね、これは全く秘密のことわからないんですが、
うん、
私はそういうずっとその同盟関係というかその親戚関係でもあるし、
はい、
それがずっと生きてると思うんですよね。
うん、そこで黒い取り囲んだ明智勢としては、まあ背中の滝軍の八神から自分たちを攻める軍勢が来るとは思ってないわけですね。
いや、要するに巻いてる時にその陣営での裏切りですね、
うん、はい、
だから
そうかそうか、もうその畑野もこの黒い城の包囲の中におったわけですか？
そうです、そうです。そこでの裏切りですから、
そこでの裏切り、
不意を襲ったわけですね。
うーん、
うわー、それは
いや、あれ呼び込み合戦かなんか言いますやん。
言いますけども、籠城して畑野秀治出てると思いますのでね。
ああ、そうですか、そうですか。
だから多分攻める方に近いものが前衛を賜るというその悲しいあれがあるじゃないですか。
うんうん、
だから畑野秀治は案外前衛にいた可能性ありますよね。
うん、
だからそこらは連絡は取りやすいかもしれないです
ね。うん、そしたらあの背中から来てハサミ撃ちというよりもむしろ、うん、直接
背後から襲われた
という U ターンしたという感じですかね。
そうですね。ほんで光秀は命からがら、うん、栗から峠から2キロほどに包み峠というところがあるんですが、
はい、
ここをずっと逃げるんですが、ここで影武者がですね命を落とすんですよね。畑野秀治の家臣のですね細見将軍と、畑牛之丞というのが2人が襲ってですね、
はい、
でこの時に影武者となって光秀の重臣の堀部平太夫というのがですね影武者として死にます。この包み峠の道田塚というのが江戸時代はずっとあったらしいんですよね、
はい、影武者でなしにもしも三井でがここで殺されてたらもう本能寺の変もなかったということになるわけですけども。
そうですね。
そしたらここで負けた三井ではどこまで逃げて帰るんです
か。今丹波町から亀岡へ逃げて、亀岡から京都を目指して逃げてます。
それで再び丹波攻略の作戦を練るわけですか。
ここでショックな三井田も非常にこう精神的にも落ち込んだみたいですね。後から畑野を攻めるのは滝川とか丹羽長秀が攻めてるんですよ、うん、三井田も入ってますけど、三井田も要するに三井田と丹羽長秀と滝川一松が、うん、今の福住それから荒木体育所ですね、うん、あの辺り攻め込んでます、はいはい、連合軍です。だから
その連合軍が攻め込んだのが天正何年です。
これ6年です。5年に福住の城を三井田が落としたというですけど、
うん、天正6年ということは1578年ということは三木の別所も毛利と結んで信長から離れる。
そうです ね光月が終わって三木の裏切り始まりますね。
でこの同じ年の秋に荒木村重が信長から離れると、
やはりねこれ連鎖するんだと思うんですよ。要するに黒井で三井では負けたと、織田が負けたと、これが別所に伝わると、播磨の武士たちがどうもいけそうやでというので、毛利方にされますよね、そして光月でその一体目に合わされた村重が裏切るわけですよね、毛利の文書にありますけど、荒木に対してその裏切りをせえという文書を司令が輝元から来てますんでね、荒木を釣ったような感じですから、連鎖が起きてると思います。
山陽道方面の播磨摂津と連動して山陰道方面の田島丹波のあたりに動きが出てくるということですかね。
そうです。毛利を待つために直政は勝ってもね信長に命乞いをするんですよね、で信長許すんですよ、
はい、
おひた三井ではものすごい腹立つと思いますね。それは文書に出てきております。今さっき言ったのは三尾三条を落とした時にここで3年の恨みを果たしたというのが文書に来てます。
その途中で荻野直政が病死するということ。
天正6年にその腫れ物が首の前に出たということでですね、6年のこれは4月ですかね、この時に49歳、去年50歳で生命を終えてるんですよね。
やっぱり毒盛られたような可能性もあるんですかね。
いやそれはちょっとよくわからないですけど ね非常にこの裏切ってこの当時は信長に命乞いしてますよ、要するにそういう状態だったの。でも信長もその挨拶に安土へ来いと言って何回もあれするんですけどね、それがないから三つ手を再度送って平らげるということは書いてありますね、
安土まで挨拶に行って畑野氏はそこで殺されるわけですから、当時の動きとしたら本当に何が起こるか分からへんというような戦国状態、
もう一回その三つ手を脅かしてるということはなかなかそんな挨拶に行けないんじゃないですか。
ねえそうでしょうね、こうして織田勢が再び丹波に入ってきた1578年に、荻野直政は病死すると、直政を継ぐような赤い荻野家の
これは弟の義家が黒井城を継ごうとしますけども、
能力的にはやっぱりだいぶ難しかったんです。
落ちてます ねただこの三尾三条とかその畑野との連携、畑野が八神城に籠城してますんでその連携を試みるんですが、今のですね貝原の上の譲り葉山とかに明智勢が砦を今築いておりますので、要するに八神を分断するという行動に出てますね。砦の行動は違いますので、要するに職法という小田家の陣次郎ということですね、
ということになって丹波が落ちていくということですね。
そうですね、られちゃうんですね。
ただこれはやっぱり毛利への毛利との戦いの前哨戦ですね、あくまで。
はい、
丹波の赤鬼の著者高橋重和さんに今週は赤井直政、 明智光秀との戦いについて伺いました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
高橋重勝さんのこのご本は神戸新聞総合出版センターから発売されています。明智光秀を破った丹波の赤鬼、荻野直政と城郭、ぜひお読みください。